20代でぶっちぎれ伝説の新人ポッドキャスト。伝説の新人ポッドキャストは、さまざまな業界で伝説的な活躍をしているゲストをお招きし、20代の皆さんに向けて優秀な人材と言われるレベルではなく、圧倒的に突き抜けた人材になるためのヒントをお伝えしていく番組です。本気の20代に火をつける伝説の新人養成プロジェクトがお送りいたします。皆さんこんにちは。20代でぶっちぎれ伝説の新人ポッドキャストへようこそ。ナビゲーターの戸谷香奈です。
伝説の新人プロジェクト小宮です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回は前回に引き続きまして、株式会社ハーフストーリーの日野さんにお話を伺っていきたいなと思ってるんですけども、
はい、
前回はハーフストーリーを創業されたきっかけについていろいろお話を伺ってきたんですが、実際にそのハーフストーリーが行っているサービスっていうのはどういうものなのかっていうのを伺っていきたいなと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
会社を立ち上げる前に広告代理店で、はい、もうとにかくがむしゃらに働いてってお話をされてましたけど、はいはい、その時の働き方と実際に創業されてから、はい、まあ、いろんな苦労があった時に、はいはい、その広告代理店でやってたことって何か生きたこととかってありますか？
はい、たくさんあります。もともとその私が目線は子育てになったことで自分が気づいたってことは言いましたけども、うん、じゃあそれを事業にするっていう意味で言うと、うん、今私は女性マーケットのマーケティング会社をしているわけですよね。それはやっぱり広告業の延長、うん、じゃあ女性の方に活躍してほしいからって言って派遣会社をしたわけではなくて、はい、私のやってる事業は広告代理店にいる時たまたま家電品の開発とか、うん、住宅設備の会社の広告担当をしていたんですね。はい、で、例えばシステムキッチンをどうやって売るかとか、お風呂の水回りやトイレをどうやって宣伝していくかっていうことを実は仕事にしてたんですよ。うんうんうん、で自分ではこの住宅の設備のトイレとかキッチンを、まあ、使う人はきっと主婦の人だろうなっていうのは分かってるんだけれども、はい、イメージとしては、まあ、広告の設備を例えばこの商品はいくらで、ね、どういう使い勝手がいいみたいなことを書いてたんだけども、はい、自分が実際退職して妊娠したら、はい、お腹がどんどん出てきて、まな板が遠くなるっていう感覚って、はい、妊婦さんしかわからないんですね。まあ、何もかもが自己体験で、衝撃だったのは、うん、私はお風呂とかトイレの設備の販促担当をやってたんですけども、はい、いざ子供が生まれて夫も仕事が忙しくて遅い時に赤ちゃんを抱いてお風呂入ったのはいいんですけど、上がった時に子供を置く場所がないので、
パスする人がいないんですよね。
パスする人がいないみたいなことを自分が体験しまして、そこからですね、なんか分かります？その、
うん、分かります分かります。
現象を体感した中で、はい、私って子育ての人がじゃあお風呂から上がった時みんなどうしてるんだろう、この設計でいいんだろうかとか、うんうんうん、間違ってなかったかなってことをたくさん気づいたので、はい、女性が仕事で活躍ということもなんですけど、はい、広告代理店の時のその商品の宣伝をするのに本当に使ってる人たちの気持ち、はい、うん、本当に使ってる人たちの声をもっともっと商品開発とかに活かせる、生の声が伝えられるような広告に影響を及ぼせる企業を作りたい、
は
い、と思ったので、今の私の仕事は広告代理店ではなくて、はい、使っている方々、特に女性の使っている人たちの声を集める仕事をしていまして、はい、その生の声から広告宣伝にどういう言葉を使っていったらいいかとか、うん、商品の改善とか改良にお手伝いするというマーケティング会社をしてます。ー、はい、
ホームページで拝見させていただいたんですけど、はい、企業とかがそういった10万人の女性のネットワークを利用して、うん、はい、30万でしたっけ、はい、1年間、
はい、1年間30万円で、まあ、今でいう皆さん SNS ってあると思うんですけど、はいはい、Facebook とか Mixi とか Twitter とかあると思うんですけど、まあ、すごく早くから主婦の方々を、まあ、登録制で集めて、はい、現在暮らしの根っこ というサイトをやってまして、これはあの20代の方でも登録できるんですけども、うん、登録いただきますと企業からどんどんアンケートが来るんですよ、
はい、
でそのアンケートに答えると本人に、まあ、ポイントがたまっていって、うん、1ポイント1円、うん、現金がたまっていくので、うん、あの声を出す一般の方々はお金がたまっていって、うん、で企業はどんどん聞きたいことがいつでも聞けると、
うん、
それを、まあ、企業側から見ると1年間その SNS といいますか、はい、コミュニティを使うのに、
うん、
年間30万円を使うとアンケートが、まあ、毎日のように配信ができるっていうものなんですね、うんうんうんうん、はい。
これその変な話、30万って値付けどうやって決めたんですか？
実は30万になったのは去年で、もともとはあのマーケティング会社っていうのは100人に意見を聞いてアンケートは10問だといくらですっていうのが常識でして、はい、とか1000人に聞いたら20問だといくらってい う, こうマトリックスみたいなのがあって、それで価格表みたいなのを持ってるところがほとんどのマーケティング会社なんですけども、やっぱり一番決断したのは Facebook とか LINE を見た時に、まあ時代が大きく変わるなと思って、私はもうコミュニティを少なくとも15年近くやっているので、もう開発コストは正直もう消化しちゃっているので、うん、みんなが意見を言いたいっていうことの場を作ってきたんだから、もう開放しようという意味で、あのただ会員を集めてきたというあの経験とか維持してきたっていうコストはやっぱりあるので、まあ、最低できるだけ少しでも大勢の企業に、少しでも大勢の女性に今日も意見を言うことが届けられることを、高すぎて躊躇されたりとか検討期間が長いよりは解放できる方を優先しようっていう判断の根付けがこの金額になったってことですね、はい、だって10万人が毎日そこにいるわけだから、
ね、
今日も聞いてよって思ってる人たちの登録で、普通はその例えばメルマガがいっぱい来ると迷惑とか、ね、プッシュメールが来たりセールスのメールが来るとみんな嫌がると思うんですけど、はい、うちの会員はもともとが暮らしの根っこ、暮らしを良くしたい、そう思ってる人が企業に声を届けたいと思う人が登録してって言ってるので、意見聞いてよっていうのを待ってるっていう状態ですし、答えると現金もたまっていくわけですから、そうすると使っていただく方がいいわけですね、私からしても。でその使ってくれる企業が増えた方が世の中が良くなっていくわけですから、できるだけ使いやすく大量にあの利用していただきたいと思った価格が、まあ、去年、はい、
いや、なんか本当あのコンサルタントみたいな偉そうなこと言ってたんですけど、
はいはい、
すみません、あのそのビジネスモデルを拝見させていただいた時に、はい、すごい両者にとってすごくメリットがあるので、はい、あのすごくよく考えられたモデルだなっていうのを思って、
ありがとうございます。
なんかあのおそらく今までいろんな企業さんのそういった女性の声を実際に利用してビジネスに生かした企業っていうのを見られてきたかと思うんですけど、
はい、
何かこう具体的にこの企業はすごく、
はい、
その日野さんのところの女性の声を利用したことで成長したなっていう、なんかもし具体的な今思い浮かぶ例があればちょっとお伺いしたいなと思うんですけど、
たくさん、まあいろんな商品があるんですけども、皆さんが知っている企業という範囲で言うと、トヨタ自動車さんと、
はい、
ベルメゾンという、はい、あの選手会という通販の会社さんと私どもで、車に乗る時のドライブのためのシューズの開発をご一緒にいたしまして、現在そこから進化しまして、今はそのご一緒にさまざまな商品を今作っていらっしゃって、他の商品も女の子が車に乗る時の用品にどんどん進化した開発をやってらっしゃるんですけど、きっかけは私どもで、あの車に乗る時に何か悩んでることあるって聞いたら、あの靴を履き替えてるっていう方がすごく多くて、お気に入りの靴を、まあ、アクセルを踏むと後ろ側が擦れて、うん、あのかかとの後ろの背のところが擦れちゃうとか、あとスリッパに履き替えてる女の子とかがたくさんいたり、あとブーツが流行っているので、やっぱりブーツってかかとがすごく高くって危険なんですよね、まあ、そういったことから、あの滑りにくくて可愛いルームシューズ風のドライブのための靴を作りたいという声がデータで出まして、でそのデータをじゃあ どこに作ってもらいたいっていう質問をまたみんなにかけたら、うん、まあ、あの対象が主婦の方が多いってこともあって、まあ、ベルメゾンさんがいいというふうに第1位の指名が出まして、それもこうランキングされてですね、それでベルメゾンさんとトヨタさんと私どもで調整をして製品を発売したっていう経緯があります。はい、
非常に面白いですね。
はい、
はい、ということでいろいろお話を伺ってきたんですけども、あの日野さんの前にもおそらくこう出産して赤ちゃんを育ててっていう経験をされて、
はい、
不便な思いっていうのを日野さん自身すごくされたっていうお話をされてましたけど、うんうんうん、同じようなことを感じてた方って日野さん以外にもたくさんいらっしゃったんじゃないかなと思うんですけど、はい、まあ、でもそれをなんとかしようと思って行動して会社を立ち上げたっていうのはやっぱりなかなかできないことかなと思ってまして、
うん、
今回の日野さんのお話を伺っていて、まあ、そこの不便な部分だったり何か不備があることに気づいて、でそのことに対してアクションを起こしていくっていうことが本当に重要だなっていうことを感じましたね、
うんうん、新しいものを生み出すときってこう自分だったらどうするんだろうっていうのをこう考えやすい場面で考えていくと、うん、結構こう普通だったらしょうがないって思うようなことをこう一個ずつできていくじゃないですか、
はい、
ちょうどほらこうまな板で包丁で切ってたらだんだん距離が遠くなったとか言われると分かるけど、
はい、
お腹がなんぼなんでもそこまでお腹が男の人出ないので
そうですよね、
うん、分からないじゃないですか、
はい、
なんかそういうこう一個一個を形にしていく、まず気づく能力っていうとおっしゃる通りだし、うん、それをこう形にして言葉に出していろんな人とこう作っていく、
はい、
なんかそこは日野さんのこう、ね、人を巻き込む魅力とか、
そうです
ね、うん、エネルギーの大きさがこう、ね、うん、形にしていくんだなっていうのを改めて思いますよね。
そうですね、
うん、
やっぱり私もいろいろなんか躊躇せずにどんどんアクションを起こしていきたいなと思いました。
そうしてください。
はい、頑張ります。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のトークはいかがでしたでしょうか。伝説の新人養成プロジェクトのホームページおよびに Facebook ページでは、新人時代を誰よりも早く駆け抜けるためのヒントや講座情報など日々更新していますので、ぜひ一度ご覧ください。検索キーワードは伝説の新人です。また集英社より出版されている伝説の新人20代でチャンスをつかみ突き抜ける人の10の違いでは、20代のうちから身につけておくべき習慣について分かりやすく解説しています。ぜひ皆さんも突き抜けるための思考や行動習慣を新人時代の今にこそ自分のものにしていってください。この番組は伝説の新人養成プロジェクトの提供でお送りしました。